声の広報十和田2022年9月号ナンバー239、1ページ表紙、広報十和田目次、2ページ、新型コロナウイルス感染症にかかる対策事業、4ページ、令和4年度十和田子ども議会、6ページ、9月21日は世界アルツハイマーデー、13ページ、お知らせ、24ページ、十和田市秋祭り、主な目次でした。十和田市夏祭り第65回花火大会、8月14日日曜。医療従事者への感謝、新型コロナウイルスの収束、経済の回復などの思いを込めて打ち上げられた花火が、夏の夜空を色鮮やかに照らしました。写真説明。手前、夜景現代美術館アート広場の奥の夜空に、赤、緑、黄、白、青、色とりどりの打ち上げ花火です。説明終わり。2ページ、3ページ。新型コロナウイルス感染症にかかる対策事業。市では、長引くコロナ禍における原油価格、物価の高騰の影響を受けている地域経済及び市民に対する支援と、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、重症化予防のための各種事業を実施します。総事業、6億2883万5千円。コロナ禍における原資価格、物価高騰の影響に対する支援。市内経済と市民の家計への支援、3億5086万7千円。みんな元気に、十和田市民応援券発行事業。SDGs 18。問い合わせ、商工観光課、電話 51-6773。コロナ禍における物価高騰の影響により落ち込んでいる市内経済の活性化と市民の家計を支援するため、市内店舗などで利用できる商品券、みんな元気に十和田市民応援券を発行します。500円券かける10枚綴り。中小取扱店専用券6枚。全取扱店共通券4枚。応援券は郵送でお届けします。対象、十和田市民。配布数、市民1人1セット。配布時期、10月上旬から順次発送。利用期間、10月8日土曜から令和5年1月31日火曜。農業者への支援、1億4081万8000円。農業資材等高騰対策事業継続給付金事業、SDGs 28。申し込み問い合わせ、農林畜産課、電話 51-6741。 コロナ禍における原油・物価高騰の影響を受けている農業者を支援するため、給付金を支給します。申請が必要です。給付金、農業収入額に応じて2万5千円から10万円を給付。対象、次の1から3をすべて満たす個人または法人。1、市内に住所、法人の場合は事務所を有し、申請時点で農業経営を行っていること。2、直近の確定申告または市県民税申告、法人の場合は法人市民税の確定申告をしており、農業収入額が10万円以上であること。 3、令和3年度の市税等の滞納がないこと。なお、個人で令和4年1月以降に、法人で最近1年以内に、新規で農業を始めた場合は、お問い合わせください。申請に必要なもの、個人、直近の確定申告書または市県民税申告書の写し、法人、直近事業年度分の法人市民税確定申告書、決算書、定款の写し、共通、印鑑、申請者名義の通帳、なお、必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。申請期限、10月31日月曜。運送事業者などへの支援、3296万2000円。燃料費高騰対策事業継続給付金事業、SDGs 18。申し込み問い合わせ、商工観光課、電話 51-6771。 コロナ禍における原油価格高騰の影響を受けている運送事業者などに対し、事業継続を支援するため給付金を支給します。申請が必要です。業種、タクシー1台あたりの給付額2万円、運転代行2万円、高速バス5万円、貸切バス5万円、遊覧船20万円、貨物自動車5万円、貨物軽自動車2万円。対象、次の1から3をすべて満たす法人または個人事業主。1、市内に本社を有する運送事業者などであること。なお、タクシー事業者、貨物自動車運送事業者は営業所などを含む。2、直近の確定申告または市県民税申告。法人の場合は法人市民税の確定申告をしていること。3、令和3年度及び4年度の納期到来分にかかる市税等の滞納がないこと。申請に必要なもの、個人事業主、直近の確定申告書または市県民税申告書の写し、法人、直近事業年度分の法人市民税確定申告書の写し、共通、車検証、船舶検査証書、営業許可証などの写し。なお、必要に応じて追加で書類提出を求める場合があります。申請期限、10月31日月曜。生活困窮者、非課税世帯への支援、8406万3000円。生活困窮者に対する原油価格、物価高騰対策給付金事業、SDGs 1-16。申し込み問い合わせ、生活福祉課、電話 51-6718。コロナ禍における原油価格、物価高騰の影響により、生活が困窮している世帯を支援するため、市民税非課税世帯に対し、給付金を支給します。対象と思われる世帯には案内を送付します。申請が必要です。給付額、1世帯につき1万円を給付。対象、令和4年、10月1日において、十和田市の住民基本台帳に記録されている人で、令和4年度住民税均等割が非課税である世帯、生活保護世帯を除く。 詳しくは10月以降に送付する案内をご確認ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止・重症化予防のための事業 SDGs3、 新型コロナウイルス感染症検査事業1,396万5,000円。二次感染の拡大を防止するため、早期に検査結果が判明する抗原定性検査キットを無料配布します。配布対象者、教育・保育施設の職員、小中学校の職員、消防職員、秋祭り関係者など。配布個数、計1万セット。新型コロナウイルスワクチン接種事業、4回目対象者追加分、616万円。新型コロナウイルス感染症の重症化を予防するため、対象者を追加し、4回目接種を進めます。追加対象者、3回目接種済みの18歳以上60歳未満の医療機関、高齢者施設、障害者施設、調剤薬局、消防署、歯科医院の職員。実施期間、現状から9月30日金曜。
4ページ5ページ。令和4年度十和田子ども議会。7月26日、市議会議場で十和田子ども議会が開催されました。この子ども議会は、子どもたちが議会を模擬体験することで、議会や市役所の仕組みを学び、質問を通して市について考え、郷土を愛する心を育むことを目的に、平成25年から行っています。本年度は市内の小学6年生16人の子ども議員が参加し、12人が市政に対する質問を行い、4人が議長、副議長として議事進行を務めました。通常の議会では質問者に対して拍手できませんが、子ども議会では特別ルールが設けられ、市民の安全、人との交流、環境整備、教育など多岐にわたる素晴らしい質問や提案に、傍聴席から拍手が送られました。1、誰もが楽しく安全安心に暮らせる町。太田ねねさん、北園翔。質問。災害時にも安心してペットと過ごせることができるように、マイクロチップの装着費用を支援してはどうか。答弁。マイクロチップ装着には一般に3,000〜5,000円程度の費用がかかる。市では費用の支援を行うのではなく、マイクロチップ装着のメリットについて周知を図り、飼い主が自ら装着を検討するように促したい。2、いろんな人と交流でき、仲間を増やせる町。沼田亮太君、北園翔。質問。子どもから大人まで仲良く交流できる競技場や迷路を備えた運動施設やカードゲームなどがある室内施設を作ってはどうか。答弁。指導館や市民文化センター、市民交流プラザ、トワーレなどの施設があるほか、9月には地域交流センターもオープンする。皆さんのアイデアで、施設活用の幅を広げ、仲間を増やす場として大いに活用してほしい。3、みんなが快適で平等に住める町。立花みなもさん、北園翔。質問。市民交流プラザ、トワーレや、新しくできる地域交流センターで毎月1回、誰でも参加できる勉強会を開き、差別的な習慣などについて 話し合う機会を設けてはどうか。答弁。市では十和田市民カレッジを開催しているが、今後は立花議員ご提案の平等な社会を目指す視点や参加者同士で話し合うという点も参考にしたい。4. 誰もが安全に楽しく過ごすことができ、活気あふれる町。三戸セレナさん、東省。質問。新しく住宅地を整備する際には、歩道も一緒に整備するという決まりを作ってはどうか。また、歩道に花壇を設置してはどうか。答弁。生活道路に歩道を設置することは費用の面で難しい。また、町内会などの自主活動で歩道に花が植えられているが、このような取り組みが増えるような街づくりを進めたい。5. みんながもっと市の魅力を知り誇れる街。久保田雄太君、千歳省。質問。市民が市の魅力を知ることで誇れる街になり、活気があふれるので、十和田の魅力再発見プラン、市内を巡るツアーを作ってはどうか。答弁。久保田議員の提案のようなツアーは、十和田奥入瀬観光機構が市と協力して実施している。市ではこれからも市民が地元の良さを知り、誇りを持てるよう取り組みたい。6. その場所を通っているだけで嬉しくなる町。桜田聡太君、千歳省。質問。通学路を明るくし、観光客を増やすために、市民全体で石垣や道路などに絵を描いたり、花を植えたりしてはどうか。答弁。市では、官庁街通りに花を植えたり、様々なアートを設置したり、多くの人が楽しめる取り組みをしている。道路に絵を描くことは安全上難しい。今後も通学路の環境整備などに引き続き取り組みたい。7. みんなが健康に楽にゴミをリサイクルできる町。永瀬俊君、千歳省。質問。ゴミ捨て場の隣にリサイクル用のゴミ捨て場を設置してはどうか。答弁。新たにリサイクル用の収集ボックスを設置するのは場所の確保、維持管理、費用などの面で難しい。市ではコミュニティセンターなどで不要な衣類や小型家電を回収しているのでご利用いただきたい。また、資源ごみ分別の徹底を呼びかけたい。8. さまざまな意見の出るみんなが意欲的な町。浅水奈々子さん、千歳省。質問。学校図書館の蔵書の量を増やし、司書評論を雇用してはどうか。答弁。市では毎年、各小中学校に皆さんが興味を持ちそうな新刊を購入している。学校の規模によっては司書評論が配置されないが、図書担当の先生が中心となって読書活動を推進する。皆さんには多くの本に触れ、知識や想像力を身につけていただきたい。9. 地域に愛着を持ち、ずっと住んでいたいと思える町。田村義孝君、南省。質問。地域がいつまでも花や緑に囲まれているように、花と緑のコンクールを開いてはどうか。答弁。市ではかつて、十和田市花壇コンクールを実施していたが、その後、人々や地域に花と緑の輪を広げるという目的は、オープンガーディントワダという事業に引き継がれている。ぜひ足を運んでご鑑賞いただきたい。10. 観光客であふれる十和田市。 佃佐奈さん、藤坂賞。質問。十和田湖の古いホテルやお店を撤去し、自然を生かしたアスレチックやキャンプ場を作ってはどうか。答弁。湖畔の古いホテルなど国が管理する土地に立っており、国が計画的に撤去を進め、跡地の活用も市や地域の皆さんの意見を聞き検討している。市では佃議員の提案も含め、自然を生かした用途となるよう意見を出したい。11。みんなで協力しながら環境がいい十和田市に。田中ニーナさん、三本木賞。質問。ゴミ拾いや季節に合った飾り付けなど、SDGs への意識が高まる活動を市民みんなで取り組んではどうか。答弁。町内会など自主的に清掃活動を行っているほか、奥入瀬渓流温泉スキー場の芝桜やアート広場でのイルミネーションなど季節ごとの取り組みも行っている。今後はそのような活動の周知に努め、SDGs の意識が高まるよう取り組みたい。12。大人になっても働きたいと思う町。村立義春君、三本木賞。質問。商店街の一部を就業体験や様々な仕事を知る場として使ってはどうか。答弁。村立議員の通う三本木賞では、未来を応援、夢ワクワクスクールで、商店街などで様々な仕事について学んでいると聞いている。また、市内中学校では職場体験を実施しており、この体験が将来市で働きたいと思うきっかけになると考えている。議事進行を務めました。4人の顔写真。議長。野呂大介君、北園賞。緊張の中、大きな声ではっきりと話すのは難しいことだと感じ、実際の議長の凄さを知りました。市のために活動できたことを誇りに思います。議長、村井真由さん、東省。議場を隅々まで見渡すことができる議長席に座ると、常に広い視野を持ち、議事進行する責任を感じました。広い視野で考え、より良い地域を作る人になりたいです。副議長、前山香穂さん、南省。とても高い席で進行して、最初は緊張しましたが、みんなも同じだから頑張ろうと思い、落ち着いて練習の成果を発揮することができました。副議長、工藤日和さん、三本木賞。議会の仕組みを理解することができました。本当の議員も市のために多くの質問をして、今よりも魅力のある町にしてほしいと思いました。3枚の写真。議長席に座っている子どもたち。子ども議員が書いた質問書に目を通し、うなずきながら熱心に耳を傾ける市長ら。子ども機会終了後、小山田久志市長、北舘康弘副市長、丸井秀子教育長と当選証書を手に記念撮影の集合写真。
6ページ、7ページ。
9月21日は世界アルツハイマーデー。認知症になっても安心して暮らせる街を目指して。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 51-6720。世界アルツハイマーデーとは、平成6年に国際アルツハイマー病協会が WHO 世界保健機関と共同で毎年9月21日を 世界アルツハイマーデーと制定したもので、この日を中心にアルツハイマー病の啓発を実施しています。また、9月をアルツハイマー月間と定めて、様々な行事や取り組みが行われています。金剛では、アルツハイマー病を含む認知症の人のための取り組みをご紹介します。認知症の人やその家族へ、青森医療介護手帳のご案内。市では、認知症の人やその家族などの介護者が、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、青森医療介護手帳を配布しています。医療機関を受診したり、介護サービスを受けたりする際に、認知症の人の情報を医療・介護関係者で共有することで、より適切な医療や介護サービスの提供を目指すものです。手帳を無料で配布しています。手帳の写真。手帳の写真。手帳のサイズ、英語サイズ。手帳の特徴、リングファイル式で、お薬手帳や診察券、保険証も入るクリアファイル付き。手帳の内容、介護保険情報、かかりつけ医、利用介護施設、認知症の病状、服用している薬、その他本人に関する情報など。配布対象者、次の項目すべてに該当し、配布を希望する人、本市に住所を有する人、手帳の説明を受け、個人情報の活用などに同意する人、本人や家族、関係者が手帳を管理できる人、手帳を持つと認知症の人の情報を関係機関と共有できます。イラストで掲載。中心に手帳を持った本人、家族、周囲に情報機関関係、ケアマネージャー介護施設事業所、歯科医、医療専門機関、かかりつけ医、薬局薬剤師、地域包括支援センター。なお、手続きの際は家族ケアマネージャーなどによる代理申請も可能です。認知症の人やその家族などへ GPS 端末利用の初期費用を助成します。認知症などにより自宅に戻れなくなる心配のある人を介護している家族や支援者などを対象に GPS 端末を利用した位置情報通知サービスの初期費用を助成します。対象者、次の項目すべてに該当する人、本市に住所を有する人、十和田市徘徊高齢者等支援事業に登録している人、介護保険料の滞納がない人、助成額、GPS 端末を利用した位置情報通知サービスの初期費用、上限1万1000円。申請者、実際に GPS 端末導入の初期費用を支払う人、市民の皆さんへ認知症サポーター養成講座を受講しませんか？仲間を集めて申し込もう。認知症サポーターとは特別なことをする人ではありません。認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことです。最近では町内会だけではなく、金融機関や小・中・高校生も養成講座を受けています。認知症サポーターキャラバンマスコットロバ隊長のイラスト。申し込み方法、申し込み先。 お住まいの小学校区の在宅介護支援センターまで8人以上1組でお申し込みください。在宅介護支援センター名、在宅介護支援センター道の区へ、連絡先 25-7700、 担当地域小学校区三本木、在宅介護支援センターキャンパス 58-6606、 東藤坂高清水、在宅介護支援センター八甲荘 58-5535、 北園深持、在宅介護支援センター老健十和田 27-3130、ほら内、小陽、千歳。十和田在宅介護支援センター 22-6666、 南、旧下霧田のぞく。在宅介護支援センターハートランド 25-2221、 西、旧下霧田、しわ。在宅介護支援センターおいらせ 72-2052、 沢田、宝奥、十和田湖。講座を受けるとオレンジリングがもらえます。イラストとオレンジリングの写真。オレンジリングとは、手助けしますという意味を持つ柿色のリングで、認知症サポーターの証です。認知症の人の家族へ、一人で悩まず語り合うことで和やかな介護にしましょう。公益社団法人認知症の人と家族の会主催、認知症の人を抱える家族の集い in 十和田に参加してみませんか。問い合わせ、公益社団法人認知症の人と家族の会、十和田地域世話人、佐々木、電話 22-1617。 対象者、認知症の人や家族、介護経験者、介護の専門職など。内容、悩みや経験談を語りながら介護の知恵を知ることができます。なお、認知症の本人の前で話しにくい場合は、集い終了後に話をするなどの対応をします。新型コロナウイルス感染症の状況により、日程が変更または中止となる場合があります。開催予定日、9月17日、11月19日、令和5年1月21日、3月18日、いずれも土曜日。時間、いずれも午後1時30分から3時30分。場所、市民文化センター。参加費、無料。なお、申し込み不要。直接会場にお越しください。
8ページ。注意、交通事故多発交差点をお知らせします。問い合わせ先、まちづくり支援課、電話 51-6777。 市内で発生している交通事故の多発地点をお知らせします。通行の際は注意しましょう。また、最も多い交通事故は車同士の台頭の衝突によるものです。ドライバーの皆さんは交通ルールやマナーを守り、安全運転を心がけましょう。交通事故の主な原因トップ3。信号無視。信号機がない交差点での一時不停止。前方不注視による追突。市内の交通事故多発交差点、地図と多発交差点の写真が掲載されています。東の団地付近、前八橋付近16件、ファミリーマート、 十和田一本木沢店前10件、ローソン十和田バイパス店前9件、ファミリーマート十和田バイパス店前12件、JA 十和田奥入瀬中央カントリーエレベーターの前9件、三本木小学校西側10件、鎌本前10件、丸善クリーニング前9件、三高ボルト前12件、のぞき内科小児科クリニック前10件、交差点衝突注意、一時停止、飛び出し、よそ見運転、信号無視などのイラストが載っています。以上、平成29年から令和3年の交通事故件数をもとに作成しています。9ページ。9月1日は防災の日、災害対策をしましょう。問い合わせ先、総務課、電話 51-6703。災害による被害をできるだけ少なくするためには、まずは一人一人が自分の身の安全を守ることが基本です。また、災害時のために水や食料などの備えも必要です。8月から10月は台風や大雨の多い時期であり、災害が発生する恐れが高くなることから、事前に家庭での備えを確認しましょう。また、災害発生時には、防災ラジオの情報やテレビ報道などに注意し、命を守る行動をとりましょう。家庭での備え、日常的に食べているレトルト食品などを少し多めに揃え、消費した分を買い足す備蓄方法、ローリングストックで常に新しい食品を備蓄しましょう。地震の際に転倒、落下の恐れがある家具や電化製品を固定する。高いところに物を置かないなど、室内の安全性を高め、怪我を防ぎましょう。ハザードマップ、市ホームページなどで災害の危険がある場所や、自宅、学校、職場などからの最寄りの避難所と避難経路を確認しておきましょう。停電時はテレビなどから情報が得られなくなるため、防災ラジオなどを常備しておきましょう。また、季節に合わせて暑さ、寒さ、対策用品も準備しましょう。非常時の持ち出し品の確認。災害の発生や避難する際に備え、家族構成や各家庭の事情に合わせて、普段から非常時の持ち出し品を準備しましょう。非常時に慌てて探すことがないように、持ち出し品は玄関など、目につく場所に置きましょう。災害が発生した際の行動。慌てずに、まずは自分の身を守る行動をとりましょう。防災ラジオやテレビなどから最新の情報を入手しましょう。避難時には、火の始末を確認し、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切り、落ち着いて行動しましょう。自主防災組織に対する支援をしています。自分たちの地域を自分たちで守るため、自主防災組織を作り、防災訓練を行うなど、地域の防災力を高めましょう。自主防災組織づくりは、町内会を単位とし、町内会組織の中に、自主防災活動を専門に行う班などを設けることが必要です。市では、新たに自主防災組織を設立する際に必要となる、町内会の規約、組織図、防災計画などの作成や、防災用、資機材の購入に対する支援をしています。いつでも、どこでも防災情報を受け取れます。コマラン情報メールを登録しましょう。コマラン情報メールは、緊急情報、災害時の避難所の情報など、気象情報、火災情報、 市のイベント情報などを携帯電話やパソコンにお届けするメール配信サービスです。登録は無料ですが、通信料は利用者負担となります。登録方法1、QR コードを読み取り、からメールを送信してください。または、anzenjoh@info-towada.jp にからメールを送信。QR コード。登録案内メールが届きますので、案内に従って登録してください。防災ラジオを無料で貸与します。災害警戒情報などが流れる防災ラジオを無償で貸与しています。防災ラジオでは災害に関する緊急性の高い情報や市からのお知らせを聞くことができますので、ぜひご活用ください。貸与条件。市内に住所を有する人。1世帯につき1台。市内に事務所を有する法人。1箇所につき1台。申請に必要なもの。防災行政無線、個別受信機、借用申請書。本人確認書類。マイナンバーカード、運転免許証など。申請書は総務課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは市ホームページからご確認ください。QR コード。9月1日に開催予定であった青森県総合防災訓練は、大雨災害対応のため中止となりました。
10ページ。SDGs 3新型コロナワクチン情報。コロナワクチン接種1回目から4回目の予約はお早めに。問い合わせ、十和田市新型コロナワクチンコールセンター、電話 51-3936。 新型コロナワクチン接種1回目から4回目の実施期間は9月30日までとなっています。接種を希望する人はお早めにウェブまたは予約専用ダイヤルからご予約ください。また、接種券を紛失した場合は再発行が可能ですので、市コールセンターへお問い合わせください。ワクチン接種の実施期間は国の方針で変更となる場合があります。ワクチン接種実施期間。年齢5歳から11歳。予約受付期間、最終接種日など。予約受付期間、9月3日土曜日まで。最終接種日、1回目9月9日金曜日から2回目9月30日金曜日。ワクチン種別、ファイザー。12歳以上、接種回数に関わらず、予約受付期間、9月25日日曜日まで。最終接種日、9月30日金曜日。ファイザー。コンビニエンスストアで接種証明書が取得できます。マイナンバーカードをお持ちの人は、コンビニエンスストアで接種証明書が取得できるようになりました。午前6時半から午後11時に取得できます。土曜日、日曜日、休日も取得できます。市内ではセブンイレブン端末でのみ取得できます。今後拡大される予定です。マイナンバーカード、接種証明書発行料120円が必要です。詳しくは、厚生労働省ホームページからご確認ください。命を守るゲートキーパー。あなたの気づきで救える命。問い合わせ、健康増進課、 電話 510-6791。 9月10日から16日は自殺予防週間です。青森県は令和3年の自殺率が全国ワースト1位となりました。周りの人の気づきで守れる命があります。市民一人一人がゲートキーパーとなり、社会全体で自殺を防ぎましょう。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ見守る人のことです。1から4の行動を実践することで、皆さん一人一人がゲートキーパーとなります。1、家族や周囲の人の変化に気づき、声をかける。いつもと様子が違う、気づいてほしいサイン。元気がない、疲れている様子。よく眠れていない様子。食欲がなさそう、痩せた。体調が悪そうだ。飲酒量が増えた。身だしなみが乱れているなど。2、相手の心に寄り添って話を聞く。否定したり話をそらしたりせず、相手のペースに合わせてじっくり耳を傾ける。3、早めに専門機関などへの相談を進める。専門機関などを進める際のポイント。無理に押し付けない。可能であれば付き添う。具体的な相談先を示す。十和田市相談窓口ガイドブック。相談先はこちら。QR コード。健康増進課では、毎月第1水曜日に、精神科医による無料相談、心の相談を実施しています。希望する人はお問い合わせください。4、心の健康回復を温かく見守る。いつも見守っているよ、の一言を伝える。11ページ。市内でも増えています。還付金詐欺に注意しましょう。問い合わせ、市消費生活センター。電話 510-6757。還付金があります。携帯電話を持って ATM に行ってください。ATM に行っては詐欺です。還付金詐欺の相談件数。市消費生活センター受付分、棒グラフです。令和元年度1件、2年度5件、3年度10件、4年度4件、6月末までの集計。本年度はたった3ヶ月で4件も。このペースだと昨年の約 1.5 倍。還付金詐欺の手口。観光庁や銀行などの職員を装い、電話で、税金、医療費、保険などの還付金があるので、ATM に携帯電話を持って行き、手続きをしてください。と指示し、操作させ、送金させます。注意。ATM で還付の手続きはできません。お金が返ってくるなどの不審な電話があった場合は、警察や消費生活センターに相談してください。送金してしまったお金を取り戻すことは困難です。また、送金してしまったことにしばらくの間気づかない場合もあります。還付金詐欺の被害に遭わないよう注意しましょう。あなたの町の法律相談。第63回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、 法律の面から弁護士が解説します。今回は相続開始から長期間経過した後の遺産分割です。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。 9、令和5年3月1日で実父が亡くなって10年経ちますが、遺産分割協議がまとまりません。相続から時間が経っても遺産分割はできますか？ A、 遺産分割には期限がありませんが、民法の改正により令和5年4月1日の施行日以降、相続開始から10年が経過している場合の遺産分割は原則として法定相続分による分割となり、寄与分や特別受益を反映させた具体的相続分による分割は例外となります。例外的に具体的相続分による分割が認められるのは、1、相続開始の時から10年を経過する前に家庭裁判所へ調停などの申し立てを行った場合か、2、期間満了前6ヶ月以内の間に遺産分割を請求することができない、やむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した日から6ヶ月を経過する前に、家庭裁判所に調停などの申し立てをした場合です。なお、令和5年4月1日以前の相続については、施行日から5年以内に10年の期限が来る場合には、施行日から5年以内は、寄与分や特別受益を反映させた具体的相続分での分割が可能です。9、兄は何度も多額の贈与を受けていました。これらの贈与は、実父の遺産を分ける際に考慮されますか？ A、贈与のすべてが特別受益にあたるわけではなく、個別の判断を要します。特別受益に該当する場合で、お兄さんの特別受益の存在などについて争う場合には、特別受益の存在を主張する側で証拠を示す必要があります。また、改正民法の適用により、施行日である令和5年4月1日以降に家庭裁判所において遺産分割調停などがなされる場合には、原則として特別受益については考慮されません。ただし、相続人全員が特別受益や寄与分を反映させて遺産分割を行うことについて合意する場合には、考慮される場合があります。遺産分割のことで迷ったり困ったりしたら、弁護士か司法書士へ早めに相談しましょう。分析、弁護士、花追孝子、弁護士法人、泉法律事務所、電話 58-6558、 12ページ、SDGs11、愛称決定。地域交流センター、トワフル。プレオープンイベントを開催します。申し込み問い合わせ、商工観光課、電話 51-6773、ファックス 22-9799、メール、shokanko@city.towada.lg.jp。 応募総数103点から厳選。愛称はトワフルです。太田ココハさん、14歳が考えました。この愛称には、県外に行っても、十和田に帰ってきた時に地域の人と一緒に自分たちのふるさと、 十和田市のことを語り合えるようにという考案者の思いと、音の響きがいいほか、降るには十和田の良いものが全部詰まったという意味にも捉えることができるとの選考表の二つの意味が込められています。とは降るのちょこっと紹介。大中小ギャラリー。用途、作品展示、音楽、舞台発表、会議など。多目的室。用途、各種創作活動、ダンス、料理教室など。アイディアで使い方いろいろ。室内の写真が掲載されています。9月19日月曜日、プレオープンイベント。地域交流センタートワフル設計者、藤本壮介さん講演会。午前10時から正午。定員200名。料金無料。応募方法。参加希望者全員の氏名、年齢、代表者の郵便番号、住所、電話番号を記入し、はがき、ファックス、メールのいずれかで申し込みください。応募締め切り、9月8日木曜日。当日消印有効。申し込み多数の場合は抽選により決定し、当選者には入場券をお送りします。なお、入場券がない人は入場できません。建築家藤本壮介さんの写真が掲載されています。一般市民内覧会。午後1時から5時。事前申し込みはいりませんので、ぜひお越しください。市民団体の発表会もあります。施設専用の駐車場がありませんので、お近くの駐車場をご利用ください。SDGs、持続可能な社会を目指して、ボリューム9、問い合わせ、政策財政課、電話 51-6712。市では、持続可能な社会を目指して、SDGs の取り組みを進めています。今号では、世界共通の17のゴール、国際目標のうち、ゴール8の達成に向けた市の取り組みや、一人一人ができることなどを紹介します。ゴール8、働きがいも経済成長も、働くことの意味の一つは、お金を稼ぐことです。しかし、それだけでは働きがいが生まれないこともあります。また、働いていたとしても、すべての働く人が貧困から脱出できるとは限らず、特に、貧しい家庭の子供などが家族の生活を支えるため、学校にも通えず、毎日働き、不当な賃金や重労働を強いられている国や地域もあります。こうした労働環境が経済の停滞につながっています。日本は依然として長時間労働が問題となっており、長時間労働の削減が喫緊の課題となっています。また、正社員と非正規社員、性別による労働格差や職場内でのハラスメントなどの問題もあり、働き方全体の見直しが必要と言われています。ゴール8、働きがいも経済成長も、では、すべての人が働きがいのある人間らしい仕事、ディーセントワークをしながら、持続可能な経済発展を進めることを目指しています。達成に向けた市の取り組み。創業・起業支援。創業・起業に関する相談対応や情報提供に取り組むとともに、 関係機関と連携し、構想・企画の段階から創業・起業に至るまで、伴走型の支援を行います。一人一人ができること、自分で生きていくため、生活を豊かにするためなど、人によって働く目的は様々です。将来どんな仕事がしたいか、子供たちに考えさせてみましょう。仕事以外の家族と過ごす時間や、趣味などのプライベートな時間を大切にしましょう。